この時間ですよ。もっと声を落としてください。遅かったですね、我が弟子。その言い方では和菓子になってしまっていますよ。くどいようですが、くれぐれもアクセントはお尻に。和菓子です。はよ、なんで呼び出されたのか分かってないなんてがっかりです。ふむ、聞いてない？言ったはずですよ。態度が悪いのはともかく、耳が悪いのは主として看過できません。かっぽじって。もとい、きれいに掃除してあげますので、もっと近くへ。表情筋がこわばりましたね。なんて顔してるのですか？そのために呼んだのですよ。あなたは耳というものをおろそかにしすぎです。さあ、早く。あまり女性に恥をかかすものではありませんよ。男らしく、覚悟を決めなさい。こういう経験はあまりないのですか？私もするのは初めてです。怖いのですか？目の見えぬ私に委ねるのは不安があると。お前ならそう言うと思っていました。その息です。できるだけ痛くないように優しくしてあげますから。ほら、死である私におとなしく身を任せなさい。
体を横たえて。で、どこに寝てるのですか？
頭は私の膝に。目で確認する必要がないと言っても、やはり正中線に置いた方が作業はしやすいというもの。何を遠慮しているのですか？師が弟子の面倒を見るのは当たり前というものです。ほら、観念なさい。
なんだか膝枕というのは。ほよよ、実際にしてみると思ったよりこう、恥ずかしがってなんかいません。
あなたこそ硬くなっているじゃないですか。どこがって全体的に。ほら、髪質も。
ほよ、
それは以前からですか？あれ、これも私が気づいていなかっただけ？いつもの汗や油の匂いの奥に独特の甘さがあって、なんかいい。嫌いじゃないですよ。
なるほど、このような機会でもないとわからない新たな発見があって面白いですね。こうして触ることで、あなたの顔立ちもより詳細に把握できますよ。くっきりです。
下がった目尻はイメージ通り。鼻も少し大きいですが、
形はいいと感じたそのままです。そして、うん、顎の骨がしっかりしてますね。この口、どこまで広がるか試していいですか？私のグーが入るでしょうか？きっとずっぽりです。入れてみちゃダメですか？先っぽの方だけでも。あ、そう、がっかりです。あ、そうですね、そうでした。脇道にそれてしまっていましたが、それではいざ、お耳を。ほら、どうですか？リラックスしてゆったりです。大丈夫、私失敗しないので。気持ちいいでしょ？うっとりですか？ええ、この耳かきは普段私が使ってるものです。何か不服がありますか？あ、私は気にしませんよ。あなたと私はもう知らぬ仲ではありません。れっきとした師弟の間柄ですからね。ちょっとした身の回りのものを共有するくらい、いちいち言ってたらキリがないでしょう。歯ブラシは怒りますよ。ぶっころです。そんなに手元を狂わせたいのですか？それにしてもずいぶん溜まってますね。自分でしたりはしないのですか？小指を乱暴に突っ込むのはよくありませんよ。デリケートな部分なのですから、傷がついてしまいます。それでは他にしてくれるような人とかは？あなたなら周りに何人か手頃そうなのが転がっているような気もしますが。そうですか、それはかわいそうですね。仕方がありません。よしんぱ、誰かが手を挙げたとしても耳かきで私にかなうはずがないでしょうしね。いいですか、これからも私を頼るのですよ。私はあなたの師なのですから。言葉にするのが恥ずかしいのならば、耳に小指を当てたポーズを以降私へのサインということにしましょう。私、一度弟子を取ったからには決して放り出したりはしません。そして弟子のケアは師の務め。ずーっとお世話してあげます。あ、我が弟子、耳にふーってしてもいいですか？昔お母様が私にやってくださったのを思い出したので、お前にもやってあげてみたくなったのです。いきますよ。はい、じゃあ仕上げです。 すぐったいですか？この白いふわふわは梵天といわれる部位で、材質は水鳥の羽毛です。反応が面白いのでもう一度。すみません、つい楽しくて長くしてしまいました。
ほよ、何を言っているのです？
まだ終わりませんよ。あなたの耳はいくつですか？二つあるのでしょう。今度はこちらを向いて。ええ、そう、いいですよ。もう逆になっただけですが、また随分と勝手が違いますね。これは大きい、大きいですよ、我が弟子。思わずごっくんです。ここまで来るともはや風格すら感じられますね。あ、これはつい、いいえ、常の状態を確認しておかなくては、異常があった時に気づけないと、そう思ったまでのことです。弟子の体調管理も師の役目ですからね。もう安心ですね。さあ、いよいよ一番奥を攻略しますよ。動揺が落ち着くまで待てとはどういう意味ですか、我が弟子。私はもともと落ち着いていますし、動揺もしていません。私のことより、あなたは自分の方にしっかり集中してください。じっとして、呼吸もなるべくゆっくり。行きますよ。はい、取れましたよ。緊張しましたか？ほよ、私はちょっぴりですよ。いや、少し鼻息が荒くないですか、我が弟子。ああ、ヒダが鼻にかかってるのですね。それは遠回しに私に舌を脱いでほしいということでしょうか。困りましたね。でも、師として我が弟子がどうしてもっと頼むのであれば。冗談ですよ。ですが、無反応というのはむっかりです。少しは期待する素振りくらい見せて、私を気持ちよくしてくれてもいいのではないですか。
こっちはほら、こんなに気持ちよくしてあげてるのに、もう。
びっくりでしたか？ちょっとお仕置きです。
いや、お腹に息を吹きかけないでください。
仕返しのつもりですか？ドッキリです。
ああ、それにしても、たくさん出ましたね。ご覧なさい。ごっそりです。
これだけ取れれば、今後はよほど聞き分けが良くなることでしょうね。我が弟子。私としても、気持ちいい、達成感があります。瓶か何かに保存しておいて、見せて回りたい気がするくらいです。
ほよ、そうですか？
少しもったいない気もしますけど。
どうです？すっきりすると世界が違って感じられるでしょ？耳は音を聞くだけの器官ではありませんよ。平衡角を感知したり、全身のツボが集まっていたりもします。代表的なところで神門、噴門、脳天、滑天、起点。ついでです。神門のツボを押してあげましょう。これにはストレスや痛みなどを軽減する効果があります。気持ちよさそうですね。私も死骸があるというものです。さあ、それではそろそろ梵天で仕上げますよ。ちなみに、一般に梵天とは、古代インド・ヒンドゥー教における創造神ブラフマーのことです。仏教へ取り入れられた際には、帝釈天の対となる神になりました。大層な名前がついたものですが、由来として仏教は絡むものの、実はそれらに直接の関係はありません。どうやら、修験者の着る梵天袈裟から来てるようですよ。なんでもあれは、色によって階級分けがされているそうで、私には分かりかねるところですが、赤色の人が一番偉いみたいです。もし一緒に見かけることがあったら、こっそり色を教えてくださいね。我が弟子？眠ってしまったのですか？よしよし。いいですよ。師として見守っててあげますから。ゆっくりとおやすみなさい。かわいい我が弟子。 ぐっすりですね。いつかお前がまた外の世界に出ていくときは、きっと私も連れて行ってくださいね。梵天下駄を、木々や風の匂いや海、一緒に感じてみたいものがたくさんできてしまいました。嬉しい。わかりですわ。